熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
ハローエブリワン、ハワイユー、
ファイン、センキュー。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血を教えて中澤先生の時間です。私中澤様と今日は、
今日はですね、のんちゃんお休みなので代理パーソナリティ私安田団がお届けします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
比較的ね、声のトーンが似てるって言われてるんで、
声質が似てるっていう、ね、
どっちが喋ってるかわからなくなるかもしれませんが、そ
う
そ
う、喋る前に安田ですって言ってからこう中澤ですって言ってから喋らないといけなくなりますよ
そんなに風貌似てる感じないんですけど、どうですか。
どうなんでしょうね。
体格は僕の方がちょっと
がっちり、
そうですね、
筋肉質な感じですから。
筋肉質な感じかどうか分かりません
けど、ラジオで言っちゃえば勝ちですから。
あ、そうですね、
見えてないんで、
あのすごい細身で身長180、体重70キロぐらいかな
盛りましたねそれいやでも多分その、はいはい、2人とも、うん、結構こう声を張って喋るタイプだと思うんで。
そうなんですよね。
多分それが多分似てるっていうか、
今日聞いてていただいたらですね、だんだん2人の掛け合いで声が高くなっていく可能性がありますので
そうなんですよね。エンジンがかかると2人ともトーンが高くなるんですよ ね、 そうですね。
僕もあの授業はほぼ高いんですよね。
そうなんですか。
はい、だからだんだんこう声が上がってって、まあ大きい声になってしまうんですけど、まあ同じです
ですよね
聞いてる方どうなんでしょうか ね。この前ものすごいあの似てるって言われたんで、もし聞いてる方ね、今日似てると思ったらメールください、
はい、
来なかったら2人とも違うということで。
そうですね
行きたいと思いますので。
あとあのラジオなのでなかなか分かりづらいと思うんですけど、うん、実は、はい、中澤先生と僕の席が違うんですよね。あ、
そうですね。
普段は中澤先生が、ですね、皆さんが想像してもらって、うん、
左側、は
い、なんとなくその、あのボケと漫才で言ったらツッコミ側みたいな
ツッコミ側、ね、
そう、まあ、うん、ボケとツッコミだったらその、
はいはい、
博多華丸大吉だったら大吉先生の方が中澤先生が座って、
はいはい、
で華丸さんの方、いわゆるメインのところにのんちゃんが座るっていうのが ね、
はい、
デフォルトなんですけど、
うん、
今日は中澤先生、僕はもう代理ですので、
はい、
もう今日は僕はもうパーソナリティじゃなくてもうガヤだと思ってください。
なるほど。
なんで今日はもう先生がパーソナリティですから
いやいや、その割にはむちゃくちゃ喋ってると思いますけど
僕ちはミッフィー
いやさっきのね、あの番組からのテンションそのまま引き継いで、
そうですそうです、
はい、私が上げるまでもなくもう番組かなり温まってますので。
そうですから、もう僕は前座終わらせましたからね。
しかも今日ね、暖かいからね。
今日暑かったですね。
もう熱血らしく、もう暑くてしょうがないぐらいスタジオの中ムンムンしてますけれども、
これ放送あったら多分スタジオの中の温度5度ぐらい上がってます
から、ね、しかも、スタジオの中男ばっかりなんで。
そうなんですよ。
なんかね、熱量高いね
もう女性がね、チャーちゃんが帰ったので男性しかいないっていう、
というね、
この後来る人も男性っていう、
ね、なんかこの金曜日の午後夕方でですね、なかなか男3人濃いですね。
濃いですよぜひ
ね、なかなか今日は違う感じで、
はい、気になった方はスタジオまで見に来てね。
ハイボイス、ハイテンションでお送りしていかなきゃいけないんで、
はい、
皆さん覚悟して、久々のね、こうちょっと、でも久々ですね。
久々です。
いつ以来だろうね。
ってぐらいですね、本当に
ね、
考え、うん、いつだろうっていうぐらいになるんですけど
ね。だから前やった時はそれちょっとね、声の話も出ながらね、
はいはい、
なんで結構思い出っぽい感じですけど、今日はですね、久々の2人の感覚感じで、うん、もううまく盛り上げて、うまく盛り上げて、変だな、うまく調整してい
いですよ、盛り上がっていきましょう。
皆さんに聞きやすい放送をお届けしていきたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、はい、
こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみに、メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をダンちゃんよろしく。
はい、メッセージの宛先です。メッセージはメールまたは FM プラプラのアプリから送ってきてください。メールアドレスは netsu@843fm.co.jp、 netsu@843fm.co.jp。 FM、豊橋はヤシノミ FM は、スマートフォンアプリ FM プラプラ展開しております。インストールしていただいて、そちらからもメッセージ送れます。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、今日はですね、熱血教えて中澤先生、中澤治ちゃんと 安田ダンちゃんでお届けします。
すごいですね、中澤さん自分でちゃんで攻めていく感じ。
ダンちゃんダンちゃん言ってたらちょっとたまにはいいかなと。あの実は僕ね、あのこんなこと言うのもなんなんですけど、
はい、
あのずっとおさむちゃんって呼ばれてるんです、だったんですよ。
お笑い芸人じゃないですか。
そうなので、あのまあ最近はないですよ。あの若い頃はそういう呼ばれ方をずっと同級生にされてたので、今でもそうなんですよ。
はいはいはい。
だから別にあの馴染みが全くないわけじゃなくて。
あ、そうなんですね。
普通に呼ばれてるんです。
同窓会とか行くとじゃあ王様ちゃんみたいな感じ。
もうそうなんです。はい、あまり言ったことないんですけど、いやさすがに同級生をね、中澤先生呼ばない
です、ね、まあまあそうですね、同級生で、うん、僕も確かにダンさんとは言うやつはいないです
よね。そう、ね、先生みたいなのありますよ、
はいはいはい、
ありますけど、まあ、そういう時とか もう昔からとかはほとんども先輩から後輩からもそう呼ばれてて、
はあ、
はい、
実は何なんでしょうね。でもまあ、愛されキャラだったんですよきっと。
いやダンちゃんもそうでしょ。
いやもうそうやって言われるともう僕は褒めて伸びるタイプなんで、うん、
なるほど、
ええ、
まあまあ確かに、そうですね、もうちょっとこうこんな感じじゃないんだよね、僕若い頃は。
え、
こんな感じじゃないってい
うか、どういう感じ、
自分で言うのもなんだけど、もうちょっとどうだろうな、可愛いか怖いかで言うと可愛いか、
はいはいはいはい、
うん、自分で言うのもどうかと思いますけど、
ちょっと近寄りづらい存在ではなかったって感じですよね。
あ、それは間違いないです、
うんうん、
はい、どっちかっていうと、まあひょこひょこしてるとか、あのちょろちょろしてる感じですかね、
はいはいはい、
あまりこうふなんか、教室の後ろ足組んでふんぞり返ってるタイプではないです。
なるほど、
はい、
僕はどうやらあのスタジオの隅っこで足を組んで、うん、腕を組んで、うん、やべえやつだって思われる節があるみたいで、
お
若い子からはちょっと恐怖の対象だと思われてますからね。
なるほど、それ今ですか。
今もですね、なおですね、
今ですね。じゃあ、 あのヤシの実のスタジオじゃなくてオフィスは怖いですね。
オフィスはもう怖いですよ。もう
オフィスは
俺の雷が一番怖いって、もうなんか謎に今事務所内言われてますからね。
なるほど、
まあでもたまにやっぱ雷は落とさないと
お
とは思いますけどね。
おすごいすね。
僕学習塾のバイトをしてた時がもあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、基本的には優しい人だって思われてはいましたけど、
うんうん、
やっぱ定期的に雷は落としましたからね。
基本的に優しいっていいですね。
基本的に優しいです、
はいはいはいはい、定期的にね、
まあ、先生こそだって僕ら、うん、まあ、ヤシの実 FM に出入りする人間からしたら、はい、それこそ、
うん、
仏様ぐらい、もう菩薩ぐらいな勢いで
、はい、
怒るっていうのを見たことがないぐらいな感じなんですよね。
そうですか、
まあ、もちろん B2B の関係なんでそれはどうかと、あの怒られる時はもうどうかと思うんですけど、まあただそれを差し引いたとしても、そんなになんかその怒ってるとか機嫌が悪いとか、ちょっとこう怒号が飛ぶぐらい、まあそこまでいくとちょっとこうなんかこうトーンが低いみたいなイメージがないんですけど、でもなんか放送でやっぱり聞くと、もう生徒からは怖がられてたとかいう話を聞いた時にやっぱりみんなびっくりしますからね。
あ、そうですか。
はい、
あ、そうですか。へえ、意外。
本当ですか、
はい、
放送を通して聞く中澤先生から、うん、怒るという概念があんまり感じられないんですよね。
すごいですね、
うん、
僕誰なんですかね。確かにあの本当に言われます。いつもなんかニコニコしてる感じとか、うんうんうん、いつも元気でニコニコしてる感じっていうのはあの言われます。
そうですよね、
うん、確かに言われます。だからでもあの持論があって、あの自分がニコニコしないと相手ニコニコしないじゃないですか。
そうなんですよ。
そう、自分が不機嫌だと相手不機嫌になるから、だから怖い顔してた時相手も表情を固くしてると思うんで、
うんうん、
まあ、それが狙いですけどね。でもニコニコしてると相手も笑ってくれるのは間違いないですよね。だけど比較的まああの感情は出しやすい方だと思いますよ。
喜怒哀楽全部出します？
出しま、あーそうです。ただこう泣いたりとか、
はいはい、
こう悲しいとかっていうのはやっぱり見せないっていうか、あんまりないかもしれませんね。
ネガティブなものについてはあんまりこう前面に出すことはない、うん、
ないですね。
お
だってどんだけ成績がね下がろうが、あまあ上がろうが、まあ逆に上がりすぎたら喜びすぎてもいけないじゃないですか、
うんうん、
まあそれが当たり前にしなきゃいけないし、で泣いてたら泣いてたで落ち込んでるのに一緒にウェーって泣いてるのタイプではないので、どちらかというとマイナスがあるからプラスがあると思うし、プラスがあるからよりプラスに行けると思ってるんで、
あゼロプラスがあったらマイナスに行くみたいな発想はないですか。
もうプラスが横ばいがいいかな。
あポジティブシンキングってここにこれがなんか真髄かなっていうのを今聞いた気がしますけどね。
だからね、予定しか立たないんですよね。
予定しか
立たない、振り返らない、
過去は見ない。
過去は見ない。過去見ないってちょっとなんか見るけど、はいはいはい、過去はあの目標こうなんていうのかな、自分の人生を矢印で例えるとか斜め線例えると常にマックスじゃなくて、うん、高いところで横ばいみたいな感じですね。
あ、うん、上が別にこうグーンとこう上がっていくわ、反比例 の, あのグラフのように上がっていくわけでもなく、
そうそうそう、
どっちだからといって比例のようなグラフを作るわけでもなく、
はい、
どちらかといえば横一本の線が
こう、そうなんですよ。
Y イコール X、 皆さんもちょっとね、何でしたっけ、
やってみていただけるといいかもしれませんけどね、あの結局大きく、上下動しないというね。で自分の人生を振り返るとき、皆さんこう左から右に一本線を書いていただくと分かりやすい、どんな人生描くのか、全然皆さんいろいろ違うんですけど、
はいはいはい、
あのよくあの僕もセミナーとかやるで聞いてみるんですけどね、私だけなんか一番上 の, あの紙の上にまっすぐ線があるみたいな。
いやでもまあそんな中でもですね、はい、なんか熱血教えて中澤先生、
うん、
毎週4月からコーナーが始まったということで、今日も漏れなくやってくれる、うん、ということなんですけど、なんかさっきまで過去はっていう話をした直後にこれなんですけど、
そうですね、
まあ、今日は、まあ、
前振りですね、
まあ、前振りで、
はい、ありがとうございます、はい、それでは今週もコーナー行ってみましょう。出会いを求めて中澤先生。このコーナーは私が今まで出会ってきた生徒さんや私と交流のある方々、人生で出会った多くの方、思い出に残る人をピックアップしてお話ししていきます。
はい、
はい、
まあそのさっきも中澤先生がおっしゃったみたいに、うん、どちらかというとこう人が近寄りやすいような中澤先生なので、
うん、はい、
いろんな人が多分中澤先生とこう親交があると思うんですけど、
はい、確かに知ってる人は多いかもしれません。
そうですよね、
うん、
分母がたくさんじゃないですか。
どうなんですかね、私知り合い多いっては多いですけど、教え子も見てるからね、
はいはいはい、
でどのぐらい多いかっていう目安って分かんなくないですか。
全然分かんないです。
えどのぐらいいたら多いと思います。
えどのぐらい多いって
皆さんどうですか。
全然想像つかんすけど、
何人いたら知り合い多いとか言う、ダンちゃんもそうですね。
僕はね実はね、うん、あんまり人と実は接する機会がないんですよね。
なんか悲しい過去振り返るみたいでやめてください。
あのまあうん、
でもまあ知ってる人多くないですか。
知ってる人は多いですけど僕仲良くはならない人なんですよ。
ああそういうことで言ったら僕もそのすごい常に誰かと一緒にいるってことはないです。
ああ
うん、
いやでもこの先生例えばその、はい、この番組にもゲストさんでっていう感じで来るじゃないですか、うんうんうん、いないですもんやっぱり。じゃあゲストさんでっていう人とかあんまりそういうところに接点、まあ業なんていうのか部署が違うので、
うんうんうん、
我々の仕事はやっぱり営業部があるので、うん、営業部がどっちかっていうとそういう役割になるんですけど、うんうん、先生の場合だってもう教え子、それから、まあ、いわゆるその英語スクール、あの中澤塾としての、うん、会社としての考えもあるので、はい、両方の側面があるじゃないですか、うん、だから多分分母がめちゃめちゃ広がっていくと思うんですけど、
はい、
だからダブルスコアじゃん、デュアルの部分があるから先生の場合は、
はいはいはい、
普通の人っていうとよくないですけど、うん、まあ一社会人がこうキャリアを積んでいった中の同じ世代の人たちよりも多分先生、うん、ダブルスコアで多いと思うんですよね。合ってる人が多いから。いやど
うそうですかね、まあなんだろうな、確かに教え子も多いので、あ教え子プラスお母さんとか
ね。そうですよね、
うん、あとはまあ、僕は個人的にこう分かんなくても知っていただいていること多いんで、顔も張り出したりとか、
はいはいはい、
そう何かっていう時にどっか顔出てたりするので、だから結構お仕事とか、まあ、その本体のね塾とか英語スクールは知らない間に知ってもらったりするけど、まあどっかいろんな、そうですね、例えばこちらヤシの実とかで、うん、僕は全員知らないけどみんな知ってるみたいな。
そうですね、
そう
確かに。
そういうこう
か、あとそうですね、
そう誰か、これ不思議なんですけどヤシの実の方って僕スタジオ入ってるだけじゃないですか、もう20年ぐらいかな、
はい、
だから毎週触れてるのに会ってる人って少ないんですよ。
うん、多分片手ぐらいだと思います。
片手ぐらい10人いくかな、まあ、知ってる人でね。
そうですよね、うん、ああ確かに。
たらみんな僕誰かは分かるんで、あ中澤先生歩いてたよとか、
はいはいはい、
中澤先生珍しくどこいたよって話がもしあったとしても、その人を僕は知らないことがあるという、なんと
双方向ではないってことですね。
ないんです。
たまに一方通行の道が見えちゃうみたいな。
そうなんです。なのでまあ、それはだから僕の知らないところでどういう話になってるかわからないです、うんうんうん、で皆さんイメージで膨らんで話すから、うん、違う自分がたまにいるみたいな。
あ 気がつくとね。
そうです。
その中沢像は一体どこから生まれたんだ
ろう。さっきの菩薩の話もそうだけど、そう、そういうイメージで多分ね、
まあまあまあまあ、
局ではなってて、はいはい、僕のイメージはそうだよねとか言って、喋ってる人の中で結構一番ニコニコしてるよねみたいな話してても、僕は知らないとこで話が行われていると。
なるほど。
なんと。
そう思うとやっぱりその長い年月をかけて出会ってきた中でも、う
んはい、
自分中澤先生のことすごい印象的だなって思うけど、
うん、
逆に中澤先生がじゃあ印象的だなって思う人って、うん、それなりにでもいるんですよね。中澤先生が印象に残ってるってことは相当印象に残った人ってことですよね。
いやいや印象、これは不思議だもんで、印象残るってみんな残りますよ。
へ
え、みんな残りますよ。みんなだってそれぞれ特徴ありますし。
先生一回顔と名前を覚えたら、うん、なかなか忘れない人ですよね多分。
そうそうそうです。
僕もそうなんですよ。
僕は情報データも引き出しに入れるタイプなんで、その人のことは比較的覚えてます。
あ、
うん、ただ最近ちょっとこの名刺交換だけした人とかそういうのが増えてくるじゃないですか。ちょっと喋らないとちょっと
厳し
いよね。さすがに。でもあんまり忘れることはないです。
何なんでしょうね。なんか、
うん、
多分、まあ、こんなこと言うと大変おこがましいですけど、多分中澤先生と脳の構造はなんとなく似てると思うんですよ。
いやいや、ここがましくないけど、見れないけどね。
まあまあ見れないですけど、うんうん、僕と中澤先生の脳の構造なんとなく似てると思うんですよね。
うんうんうんうん、
だから、覚えるっていうか、
うん、
この前もちょっとその話で盛り上がったんですけど、一回ちょっと喋って名刺交換して、
うんうん、
パッてこう何年ぶりかに会ってもその人の名前と顔を大体覚えてて、
覚えてる
ってことね、前喋った内容とか、結構、10割とは言わんけど3割4割ぐらいは出てきますよね。
出てきますね。多分それは脳みその中のこう整理の入れ方の意識が一緒なんですよね。入れ方の整理の仕方が一緒で、忘れちゃう人は忘れちゃう、それはしょうがないんですけど、僕はそういう入れ方をしてるから余計覚えて、だって引き出しの中に例えば下着が入ってて T シャツが入っててパンツが入ってるとこだったら、それ用に分けて、まあ出した時にシャツ、どのシャツが選ぼうかなって話じゃないですか。
はいはいはい。
まずその T シャツ入れた場所だけ覚えておけばいいので、
そう。
そうすれば引き出し開いたら選べるでしょ。
うんうん。
うん。まあむちゃくちゃに入れてたら、どこ開いていいかわかんない。どこがやたらめったら引き出し引っ張るじゃないですか。
なるほどね。
だからその整理の仕方は構造として似てるかもしれないのと、あとは忘れたくない。
ああ、
うん。強く願うこと。忘れてもいいと思ってないから忘れないんですよ。
いやすごいですね。僕 ね、 こんなこと言うのなんですけど、僕はねそこはねあんまり共通点ではないんですよ。もう忘れちゃったらしょうがないっていう発想の持ち主なんで。
それはねしょうがないっていう人ほど忘れないんですよ。
なあららら。
理由つけて忘れちゃったらしょうがないけど俺忘れないよみたいな話で。
正しいです。
だから覚えてる。
今ねちょっと図星感があったんでちょっとびっくりしちゃったけど。
だから忘れていいっていう、そもそもそういう発想にならないから。忘れる人は。
うんうんうん、
忘れていいとか忘れちゃいけないなんて思ってないですよ。
確かに。
だって覚えてないだけですから。
うんうんうん、
そういうふうに思う時点でも自分はそうじゃないって思ってるんですよ。潜在的に。
そう思うと、まあコーナーがその出会いを求めてってことになるんで、
はい、
そうするとやっぱりその先生が過去長い年月で会ってきた人って、
うん、
じゃあこう、この人がこの人がっていう引き出しは出しやすいっていうか。
でもね、ちょっとこのコーナーの話で言うと、うん、いろんな人に会うんだけど、
はいはい、
必ず会った時にこうあれ誰々に似てるなとか、あれ小学校のところのあのあれなんとかくんとかに似てるなとか、そういう思い出し方をします。わかります。
類似、まあ言い方なんですけど類似品をなんとなくこう、
そう、結構その辺って変だけど、例えば道行って歩いててあれ似てるなと思う人を探してるんですよ、無意識に。
はいはい、はい、
だからあの人今日来た人ってあれこれあこの人誰だ似てるなとか、雰囲気があの昔のなんとかに似てるなとか、でその時に昔の人を思い出すみたいな、そういうような癖はあります。
へえ。ってことはやっぱり出会いを求めて、逆に言うと、うん、もうコーナーのタイトル名の通り、うん、出会いを求めていかないと、
うん、
その引き出しがたくさんの中にたくさん詰めていけないってことじゃないですか。
まあ出会いますからね、まあ、整理の仕方ですよね。あ、まあ、100の引き出しを1000にするか1万にするか自分次第なんで、まあそれは自分でできるじゃないですか、
うんうん、
確か1万の方は精度落ちますけど、まあ徐々に増える。いきなり1万個って言われるときついけど、まあね、ちりも積もればで、
英単語1万個来週までにテストなって言われる、
うん、
よりも、うん、1日10個ずつ覚えてこうぜみたいな感じ。
そうそうそう。で、例えばパートごとで頭の中で区切ってればいいじゃないですか。小学校の同級生部門とか、
はいはいはい、
中学校同級生似てる部門とか、塾で出会った生徒たち部門とか、
うんうん、
そういう風にくくっちゃえば、その中で誰かキーワードになる人思い出せば覚えてくるでしょ、
うん、
だからそういう頭の中の整理しとけば。だからその子のテストの結果、僕もテストの結果実はちょっと話ちょっとずれますけど、テストの結果をデータ見ずに喋れるんですよ。
マジっすか。
はい、その子の年間のテストで何点取ったかっていうのをほぼ覚えてるんですよ。
生徒からしたら恐怖ですけどね。
恐怖だから持ってきても見たら、おう上がったなとかね。
怖え怖え怖え。
でもそれなんかね、こう何でしょうかね、もうできちゃうんですよね、塾入って。
わ
あ、もうしばらく経ったからダメですよ、
うんうん、
だけども見てる子たちで1回テストの成績見たらほぼ覚えてますね。
現役生の子たちぐらいだったら、まあ、自分が見てれば
全部完璧ってちょっと怪しいけど、まあ、6割7割はほぼもう雰囲気は掴んでますね。まあ、でよく話した子とかずっと見て喋った子はほぼ点数も覚えて偏差値も覚えてたりしますね。
すげえな。
うん、まあ出会いを求めてが何の出会いか分かりませんが、
まあでもその総括じゃないですけど、うん、出会いを求めてっていうコーナーができるためには、うん、その人を覚えてないといけないっていう部分に今日は根幹の部分につながったん で、
はい、
いいコーナーがこれからね、ここからどんどんピックアップしていくと思いますので、
その中でも僕が印象に残った方をじゃあ、
はい、
ご紹介していきたいと今後ね思いますので、
はい、
楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。
はい
はい、以上出会いを教えて中澤先生のコーナーでした。
こんにちはは
Hello、
さようならは
See you、
どうぞよろしくは、
え、幼児から社会人まで使える英語を教えます。えいえいゴー、中澤塾英語スクールアニー。
Come on join us
英語スクールアニー。
求めて、まあ熱い話ができ
ましたけど、そうですね、もう先生だって汗かきながら放送してくれてますからね。
熱い熱血だけに、
ね、
でもねこれ本当に特技、特技なのかは自分無意識ですけど、
はい、
その子が例えばいるでしょ、
うん、
本当によく見てると、例えばどんな格好で塾来てるとか、どんな家族構成でとか、どんなことが好きでとか、なんかそういうの大体こう入るじゃないですか、
うん、
ただ長く担任とかその毎日来てるわけじゃなくても、週1回とか2回でもある程度のことまではなんかこう覚えてインプットできちゃうんですね。
はいはいはい、
だからそれは結構得意かもしれない。
うーん、
うん、なのでどの話も普通に聞ける。はい、なんだったら出会ってない人の話もできちゃうかもしれない
そうですね、出会ってない人の話すらできるのはそれはもう特技で言っていいと思いますよ
でもこれは本当に傾向の話で、
うん、
私も相当数呼びさせてもらってるので、
はいはい、
親御さんから話を聞いただけでその子の面談できます。見てなくても
本人の、
うん、
じゃなくて保護者の、
うん、
話から
聞いて、はい、でどういうふうに対応するとかどう対処するかっていうのは実は話できます、ね、
それはもう、はい、本当職業病ですよ、
うん、そうだからそれぐらい数とか、そのちょっとした空気感とか、
うんうん、
そのなんでそうなるかとか常に考えてますね、はい、無意識かもしれません。
飽くなき探求心だと思いますけどね、多分。
あ、まあね、でもやっぱり先生って呼ばれる以上はやっぱりね、先に生きてるわけです、
はいはいはい、
何かしらこう教えてあげるものがいっぱいあるわけで、そうすると、まあ、その子に対して何を教えてあげるべきかを選択するのも、まあ、僕らの仕事じゃないですか、
うんうん、
だからやたらめったらね、 いろいろなことを提供することもできますけど、まあ、今必要としていることを的確に教えてあげる方が限られた時間の中ではいいと思いませんか。
そうですね、確かにそうだと思います、ね、
でいろんなこと考えて、あのいろんな思いがある人がいるけど、やっぱりその思いってそれぞれじゃないですか。だからこっちが与えるもんじゃないですよね。でもまあ塾の中にいろいろあって、目標設定を先生が立てて、お前はここに行くのが人生だみたいなのもあるんですけど、
はいはいはい、
まあ中澤塾、中澤はどっちかっていうと自分の目標を決めて、自分の目標に対してやりたいことを見つけてやってけっていうタイプです。
うん、
それがどうであろうと、
時代はそうなってると思いますし、
うん、
なんか、うん、一つのゴールに向かってみんなでっていう、ファいわゆるちょっと言い方古いですけどファミリー感みたいな時代はちょっと終わったかなっていうのは思いますね。どっちかっていうと各々の、まあ、その個々の大切さ、個性を大事にしていこうみたいな時代になってるんで、うん、そのみんなでその同じゴール地点に向かおうぜみたいな風潮は、うん、ちょっとなんか終わったなっていうのはちょっと
あんまりないかな、
うん、感じましたね。
でまあだいぶこう、でも日本の国民性もありますよね。
国ごとのね、
うん、どっちか向く傾向は強いかもしれません、
はいはい、
うん、でもあのやっぱり昔よりも、ただね、あのどうしてもそうするとなんか結構あの真面目に喋っちゃうと、うん、そうすると限られた情報しかない子は限られた情報でしか選択できなくなっちゃう、
はいはいはい、
もしくはそのネットサーフィンをしすぎてしまうと薄い緩い情報である可能性もあるので、上辺だけなぞってる可能性もあるんですよ。だけど本当は知識を全部知るんじゃなくて、何かキーワードがあったらそれを、まあ、例えば調べる、もっと言うと妄想する、
うんうん、
夢見ることが大事だと思ってる。それがあると多分後々頑張れる。で調べてしまうことが今いいっていう時代で言われてるけど、でも調べることよりも想像することの方が難しいんですよ、
はいはい、
でそれは僕らの時は本読んだりとかね、いろいろあったけど、それが現実になって、ただ今はあのいろんなものができたじゃないですか、ね、あの仕組みも含めて、うん、ネットも含めて、だからそれ以上想像してるけど現実に作ってる人がいるってだけで、だから想像するのが変わってきてますけど、僕らの時の想像するっていうとね、なんかどうだろうな、本当に何も想像するしか、全て想像しかなかったので、
はいはいはい、
大学という場所ですら今なんてね、大学生は資料を見たりバーチャルで行ったり、ね、しますよね。僕らなんて大学の名前漢字しか知らない、そんな程度ですよ、
うんうん、
もう想像しかないじゃないですか。だからそれが言い悪いんだけど、そういう想像していくっていうのも子供たちが得ていく力としては必要かなと、うん、だからこれは多分強くちょっと皆さんに知っててもらいたいな。
想像力ね、
想像する力っていうのは人間も作るかなと。だって得体が見えないものに向かってくってすごくないですか、
うん、
分かってるものに行くのはまだしもいいじゃないですか。どこ行くか分かんないんですよ。でもそれを作っていく力ってすごい大事だと思うんですけど、どうでしょう。
そうですね、
うん、
うーん、なんか、まあ、僕なんかは歴史が好きなんで、
うん、
もう歴史なんて想像してなんぼなんで、
あ、そうそうそうそう、
僕はもうそれで楽しいっていう、まあ、多分そこだと思うんですけどね。
だからね、人生、あの僕もよく言うんですけど、じゃあこれ何の役に立つの。役なんか立たないよって。ただあの役に立つかどうかで全部尺度が決まってるじゃなくて、知識というのは入れて、入れるだけ入れ込んであげることによって、その経験則だったり、あるいは考えるというものが増えるじゃないですか。それが要は風船の大きい風船がもうどんどんどんどん膨らんでいくようなイメージで、大きな風船になっていくためにいろんなものを詰めてるだけなんですよ、
うんうん、
だからその中で選ぶとか使えるって選び方じゃなくて、どんどんどんどん大きくなった時に本当にそれを力を全てフル活用して風船をパンパンに膨らました時にどっか飛んでいけるっていうイメージですね。
そうですね、しぼんだままじゃちょっとどこも行けんしっていう、
そうそうです、そうそう、そういうイメージだよって言ったら、知識の蓄積は無駄にならない。それが数学だったり英語だったり社会だったり理科だったり体育だったり美術だったりするわけでしょ。そういう感覚でやってたら何も無駄なんかないですよね。嫌いとか好きはありますよ。
まあまあまあ、まあ、
この風船に吹き込んでみたけど、この英語嫌いとかそういうのあるかもしれませんが、はいはいはい、結構そういうね、発想感でものを教えてる感じですかね。だって知らなくて 分かんないことがあるよりは分かったことがあった方がいいじゃないですか。
まあまあまあ、そりゃそうですよ。
でも分かんなかったらダメかじゃなくて、分かんなくても分かんない何に自分の知識で頑張ればいいわけで、何もマイナスがない、なんて素晴らしい、
うん、僕らの仕事なんてそんなもんばっかですからね分からんのを分かったかのように喋っていくっていうのがもう僕らの仕事なんで、
まあ確かにね。あ、なので、まあ、勉強はそういうもんですよね。
なるほどね、
はい、
そう思うと、じゃあ僕らもちゃんと勉強してるということで
いや、日々実践ってすごい勉強だと思いますよ。
まあ実践ってちょっとまあ話戻しますけど、
はい、
あれなんですよね、今学生なんかテスト期間なんですか。
そうです、テストをやってる子多いとこが多いですね。中学生も高校生もみんなテストやってますね。はい、
テスト期間ね、懐かしいですね。
テスト勉強しましたか。
テスト期間になると急に片付けをしちゃう人です。
はいはいはいはい。でもこんなこと言ってる僕ですら本を枕に寝てましたからね、睡眠学習って言い切って
、はい、何とでもなりますよ、まあ
ね、
こんなことを先生の前で言うのはなんですけど、何とでもなりますからね、テストなんて。
いやいや、まあそうなんですけどね私何とでもなるって
言っちゃダメですよ。
言ってもいいけどまさかね、日を追うごとに覚える本増や覚えなきゃいけない本をまず初日は2冊ぐらい置いとくじゃないですか。
はいはい、
俺もテスト直前なんかどんどん増えてるベッドの周りに本がいっぱいあるみたいな、
首がどんどん上に上がっていくみたいな感じですか。
そうなんですよそういうこともやってましたけどね。
まあまあそれはいい、今はいい思い出って感じですね。
まあ、だからまあ今ちょうどテスト勉強でね、まあ、ちょうど宣言のもあって、
はいはいはい、
まあ、そんなにこうねみんな動き回れないから、当然もうお家にいることが多いので、まあ、ステイホームしながら、まあ、ちょうど勉強してるんで、まあ、子供たちをそれをうまく活かしていただくっていうかね、はい、ピンチをチャンスに変えていくもらうのがいいのかななんて思ってますけどね。
あと番組2分なんですけど、うん、こんな終わりがけにこんな質問するのもなんですけど、うん、中澤先生的には、うん、質を求めるべきなのか量を求めるべきなのかどっちだと思うんですか。
あー、量を求めるっていうのはものによりますけど、量が必要になるっていうのは質を求めてるからで、質が必要になるのは量があるからだと思うんで、まあ結局量も質も大事です
し、まあまあまあまあそうですね。例えば英語を何回も同じ単語を何回も何回も書くっていうのと、うん、意味をしっかりこう頭の中でインプットするっていうのはどっち。
よくちっちゃい子の、まあちょっと時間ないけど、まあ簡単に言うとね、1たす1とか1たす2とか簡単な計算あるじゃん、
はいはい、
できるに決まってるけど、あれをどれだけ早く反応できて言えるか。でそうすると将来的に計算ストレスが減るんで。
ストレスがね。
そうだから、その一瞬でも迷ったりとかせずにどんだけ言えるかっていう、その基礎的な力をつけるみたいな量は大事なんです。だから質言ったらもっと、例えばね、もう簡単な計算以外もやらせた方がいいと思いますけど、その前にやっぱりそういうことも大事みたいな教え方することもあります。
そうするとやっぱりさっき言ったみたいに質も量も大事だよっていうことになるんですね。
そう、まあそれはね、話すとね3時間半ぐらいかかる、
じゃあ特番になりますのでよろしくお願いします。
簡単にいかないんで、また皆さんゆっくり語りたいと思います、
はい、
今日はね、ダンちゃんとどうでした、皆さん声のトーン似てました
多分似てたんでしょうね。
もうカンカンカンカン言ってどっちが喋ってるか分からなくなっちゃうかもしれませんけどね、
はい、
でもね、楽しかったですね。
ありがとうございます。
なかなかこうダブル男性ボイスもどうですか。
そうですね、たまにはいいと思いますよのんちゃん聞いてるのでちょっとあんまり大きい声では言えないけど、
ね、ちょっと低めでたまには攻めてみようと思って、やっぱ無理でしたね、はい、皆さんどうも今日もありがとうございました。またお届けしますのでよろしくお願いします。はい、はい、今週も熱血を教えて中澤先生、45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時は私中澤さ
ん
と、
来週はのんちゃん戻ってくる予定です。来週もぜひ聞いてください、熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye。